いらんからって、いらんからはて、いっしょろれ、いかたい、あしりぱ、あうんくわ、おんかみやんな、おつたぬあんぺ、こまつかずひろころ、あいぬぷり、おれしべね、るうえね、うぱきたら、いちわんけは、いちおかや、あいぬいたくぺんくらぶくる、こまつかずひろくね、たんぱか、ぴりかのいほまらいき、こんにちは、新年あけましておめでとうございます。次は、小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。リスナーの皆さん、お変わりなく元気でいらっしゃいましたか？私はアイヌ語ペンクラブの小松和弘です。今年もよろしくお願いいたします。皆さん、年末年始はいかがお過ごしでしたか？私は年末年始、久々にアイヌ語文法の本を読んでいました。今日は私がアイヌ語を学び始めた頃のお話をしながら、今読んでいる本の話をしようと思います。25年ほど前になりますが、私が北海道日高の様似町に住んでいた時に、アイヌ民族文化保存会の方々から、地元のアイヌ語を勉強することはできないだろうかという相談を受けました。勉強会、学習会を始めるにあたって、アイヌ語のことを少し分かってないとなぁということで、それが本格的にアイヌ語を学び始めるきっかけとなりました。まず、アイヌ語のわかるエカシフチに習おうと思って、隣町の浦賀アイヌ語教室に特別に参加させてもらいました。当時、講師だった細川茂さん、浦賀理由さん、遠山崎さんらエカシフチから、発音や挨拶の仕方を学びました。こんにちはの挨拶はいらんからってですよね、と、エカシフチに聞いたら、そんな風には言わない、いかたいだ、と怒られたのを今でも思い出します。北海道日高の狭い地域においても、地域によって言葉は随分違うもんだなぁと思いました。当時の私は、アイヌ語の文章がどんな風な構成になっているのか全くわかりませんでした。当時、教材が整っていたのは、アイヌ語猿方言でしたから、正確に、理解するためには、猿方言を学ぶ必要がありました。猿方言を学び、その他の方言は、猿方言との比較で学んでいくしかないなぁと思ったわけですね。茅野茂のアイヌ語会話というビデオ教材があるんですが、サマニでは、このビデオ教材を使って勉強会を始めました。保存会の年配の方々と見ながら、実際に会話練習をしてみたり、こっちではこんな風に言ってたなぁとおしゃべりしながら思い出してもらって、進めていました。アイヌ語が全くわからない方には、今でも最高の入門教材の一つだと思っています。それから、アイヌ語の構造を学ぶために役立ったのが、早稲田大学語学研究所の田村鈴子先生による、アイヌ語猿方言に特化して作られたアイヌ語入門というテキストです。アルファベット表記のアイヌ語しか書かれていないテキストですが、このテキストを読み進めることで、自分でアイヌ語の言葉の決まりを考えながら学ぶことができました。この教材には、簡単な練習問題と回答がついています。また、ネイティブスピーカーの音声資料も用意されていました。これを一通りやることで簡単なアイヌ語作文ができるようになります。今ではいろいろな教材が作られていますが、これがシンプルでわかりやすく、確実に力がつくアイヌ語教材なのではないかなと、今でも思っています。優れものです。今、このテキストと音声資料は、早稲田大学のインターネット上のリポジトリ。リポジトリとは、貯蔵庫、 資源のありかという意味の英語ですが、ここに無料で公開されています。本格的にアイヌ語文法を学んで、アイヌ語を使えるようになりたいという方は、ぜひご覧になってください。本当に、コンパクトでよく整理された素晴らしい、教材だなと思います。ただ、この教材には解説編があるのですが、それが公開されていないのがちょっと残念ですが、でも私の一押しです。少しでもアイヌ語がわかるようになると、もっと知りたくなるのが人情です。次に手を伸ばしたくなるのが文法の本ですね。アイヌ語の文法の本としては、平凡社の地理摩詩法著作集第4巻に、1936年に出版されたアイヌ語法概説という著作が収録されています。地理摩詩法先生がアイヌ語全般の文法についてまとめたものです。それから、三省堂から1988年、出版されました言語学大辞典第1巻の世界言語編のアイヌ語文法、あるいは1990年に出版された言語学大辞典セレクション日本列島の言語のアイヌ語文法があります。この両方とも早稲田大学の田村鈴子先生がサル方言を中心にまとめられたものです。私はこちらをよく使っていました。ある程度、アイヌ語の言葉を知らないと、文法の方を理解するのはかなり難しいです。日本語同様、アイヌ語には方言があり、かなり違いがあります。実際にアイヌ語を聞いたり話したり、読んだり書いたりするには、特定の方言に絞って学んでいく必要があります。たくさんの記録、辞書、文法書、用例などがあるアイヌ語、サル方言を学ぶのが手っ取り早いのではないかと思います。日本ではサル方言以外で特定の方言について詳しく書かれた文法の本はあまり見当たらないのではないかと思います。でも、世界を見渡すとあるもんですね。1986年にデンマークのオーフス大学でキーステン・レフシンさんという方が北海道静内のオリタ・ストンドさんのアイヌ語を研究し、アイヌ語静内方言の形態論と統合論という300ページ弱の文法書にまとめ、英語で出版しています。それを私は年末年始読んでいたところなんです。言語学の専門書なので、かなり難しいです。専門用語はちんぷんかんぷんですが、アイヌ語の用例を頼りに読んでいます。この本が日本でどれほど評価されているのはわかりませんが、この本が日本語で読めるようになると、静内方言を学ぼうとする方々に少しでもプラスになればいいなぁと思って読んでいるところです。静内方言には札幌学院大学の奥田修先生が1999年に出版されたアイヌ語静内方言文脈付き語彙集があります。これも織田恒乃さんのアイヌ語を分析して編集されたもので、コンピューターで用例を検索できる CD-ROM が付属していて素晴らしい、語彙集です。これと合わせて使えたら、静内方言も学びやすくなるのかなと思っているところです。タントアナクパクノカクイエ、トゥイマコタンタハンケコタンタ、FM ピパウシ、エチヌワウンコレワパーセノプイアイレケレ、シネチュシカマレの FM ピパウシオッタ、スイウヌカランロ、担当アナ、小松和弘くね。 今日のお話はここまでです。遠くの町、近くの町でお聞きいただきありがとうございました。来月もまた FM ピパウシでお会いしましょう。担当は小松和弘でした。